ピエンピエンコシエン。
喋るよこい。
いや、これこそその分かる人にしか分かんない話なんですけど、いやー、これまあ確定じゃないんですけど、ピーマル様やっちまいましたね。まあピーマル様ってのは何かっていうと、僕の好きな YouTuber ですかね、この人。まあマルチクリエイターですけど、これ分かる人いますかね。まあそのツイキャスとかで人気の、まあ、YouTube もやってますけど、あのストリートプリンセスでしたっけ、ストプリっていうネット上で活動している男女6人組の、まあそのネットアイドルがいるんですよね。でそこのリーダーの七森っていう、まあイケメンなんかな、まあ顔はさらしてないんで分かんないんですけど、まあそのリーダーが、まあその不倫したんですよね。でまあおそらくはその嫁さんであろう人が、まあ、不倫したってことを告発してるんですよ。まあ嫁さんとか結婚してないんですけどね、結婚してないけど、まあ子供2人いるんですかね、まあいて、まあ事実婚状態らしいんですよね。で不倫してるってことを、まあそのいわゆるそのツイキャスっていう、まあそのインターネット配信するサービスがあるんですけど、そのツイキャスでその人気の番組のなんですか、ちょっと僕よく知らないんですけど、その人気のそのリークする番組があるんですよね。ちょっと僕それその人よく知らないんですけど、そこでリークされてですね、でその不倫相手がですね、ピーマル様じゃないんだろうかと今噂されてるんですけど、まあそのリークされてる番組の、まあちょっと動画を僕見たんですけど、まあどう考えてもそれピーマル様やなと、まあいう感じなんですよね、その不倫相手が。ところが、まあ、そのこのピーマル様も騙されてたというか、そのなんていうか、その七森さんって人が実はそのもう内縁の妻がいて子供がいたということを隠して付き合ってたっていうことを知らんかったということになってるんですけど、いやとは言っても、そのなんていうか、その本妻のそのなんていうか、その内縁の妻で子供いるとされてる女の人が、まあその絆愛さんですかね、その VTuber として人気の、まあまあピーマル様も、まあもともとその人気の VTuber やったんですけどね、そのかぐやルナっていう人やったんですけど、まあでその絆愛さんとそのかぐやルナ、まあピーマル様はもともとお友達やったんでね、まあまあちょっとね、いろいろそれでなんかで、なんか絆愛がピーマル様をなんか家に呼んでなんか事実確認をしたとか、なんかそういう情報もなんか飛び交ってますけど、まあやっちまいましたね。いやまあね、その僕のスタンスとしては、まあ皆様よく分かってるように、まあ別に不倫、浮気不倫なんて別に勝手にやったらええし、そんなん別にそのなんていうか、その客である僕には関係ないっていうのが一応僕のスタンスなんですけど、まあそのこれ喋る横でネタにしましたかね、僕はあのピーマル様大好きなんで、やっぱりちょっと正直ショックですね。まあそのピーマル様というのが何か分かんないって方のために説明しておきますと、まあその YouTube ないしは TikTok も一応やってるんですかね、あのそれで活動しているマルチクリエイターでして、もともとはそのかぐやルナっていうその VTuber をやってた人でありますし、でそのかぐやルナの活動する以前も、まあ、ネット上ピクシブだったっけな、ピクシブかなんか忘れましたけど、そのイラストを投稿する、まあそういうとあの、まあ、ネット上のサービスですかね、そこで活動してたんですけど、まあ、ピーマル様って何かっていうと、その絵描くのも上手やし、なおかつまあ可愛い声をしてるんですよね。で、まあ、子供の時からまあアニメか漫画が好きやったんですかね、だから自分で漫画とかイラストを描いて、それに自分でアテレコをするという、あのいわゆるマルチクリエイターな子でして、最近はまあ歌も歌ってて、まあ、歌もリリースしてるんですけど、まあ、その特に声が特徴的で、もう何種類も声持ってるんですよ。だから男の子もできますし、女の子もできますし、まあ、セクシーなお姉さんもできますし、あの幼稚園児もできますしみたいな感じなんですけど、そのピーマル様が描いてる漫画で、僕はそのゆるふわっていう漫画が僕大好きで、動物のそのウサギさんとクマくんが出てくるんですけど、その可愛いウサギさんと、まあ、あの優しいクマくんが繰り広げるアホな話が YouTube に投稿されてるんですけどね。でしかも登場人物の声を全部 ピーマル様が一人でやってるんですけど、そのゆるふわっていうアニメが僕大好きで、まあ、あの YouTube いつも見てる人いたら、そのひらがなでゆるふわってまあ検索してみてほしいんですよね。まあ、ないしはゆるふわスペースピーマル様って結構面白いんでおすすめです。笑ってはいけない横井、今週もお便りありがとうございます。このコーナーは横井圭を笑わすメールだったら何でも OK です。メールのタイトル欄に笑ってはいけない横井と書いてください。そうすれば僕が収録日当日までそのメールを開けずに置いておきますん で収録の今初めて開けてそのメールを読んで、まあ笑ったらアウトで笑わなかったら残念みたいな、そういうコーナーです。ではまず最初のお便りです。ラジオネーム福岡うどんさん、あどうも、あの先週はありがとうございます。横井さんすいません、まだ豚骨うどんはお土産化されていません。いやいやもう気をつかないでください。大丈夫です、お気遣いなくです。先週の放送を聞いていただいた方は分かると思うんですが、実はうどんの本場である、まあその博多ですね、博多うどんっていうのがあるんですけど、まあそういう話なんかもしてくださったラジオネーム福岡うどんさんなんですけど、まあうどんが大好きな僕のために変わったうどんを紹介していただいたんですけど、そのなんか今福岡ではその豚骨うどんですか、まあその豚骨ラーメン風のまあうどんがあるという紹介をしてくれはってですね、わそれは興味あるわと思ったんですけど、そのまあまだお土産化はされていないということで、まあそうですね、まあ先週も言いましたけど、僕が福岡にいつかライブしに行きますんで、その時にあの僕が買って帰ろうと思うんで、あのお気遣いなくですけど、まあ福岡うどんさん、もしもですね、まあこのコロナ情勢が良くなりまして神戸にライブを見に来ていただけることがありましたら、ぜひお土産お願いします。続きましてですね、ラジオネームあのちょっとこれね、匿名希望さんから、ラジオネーム匿名希望さん、うどん好きの横井さんへ、僕の地元の某田舎県ではひらがなで高丸といううどん屋があるんですが見た目は丸亀です。
横井アウト。
いやいやもうこれ知ってますよ、僕知ってますよ。あのだからそのこのラジオネーム匿名希望さんはちょっとそういう事情もあって絶対に匿名希望にしてくださいという感じでちょっとまあメールが送られてきたんですけど、まあ僕うどん好きとして、まあそのうどんのニュースなんかもまあたまにネットで見たりしてるんですけど、ねえひどい話ですよね。これ横井アウトって今言ってますけど、それ僕がアウトじゃなくてこれこのうどん屋さんがアウトですよね。まああの一個あの注釈ですけど、僕普段まあ音楽活動してるんですけど、僕のその音楽活動仲間にひらがなで高丸さんって方いらっしゃるんでその音楽活動してる高丸さん一切関係ないんでね、まあ関係ないんですけどね、あのこれあれですよね、つまりその花丸うどんのパクリですよね、高丸って。これあのまあメールにこれ書いてあるんですけど、高丸うどんじゃなくてうどん高丸らしいですね。もうどっちでもいいですけどね、それ。あの僕はちなみにその大手うどんチェーンはまあその花丸うどんと丸亀製麺がありますけど、僕は花丸派なんですよね。ところがこのまあ高丸、あうどん高丸さんは見た目は丸亀製麺らしいんですけど、ちょっとあのこれ画像を一緒に送られてきてるんですけどやばいですねこれ。まあそのなんか花丸うどんとか丸亀製麺のパクリのうどん屋さんってまあ日本でもまあ結構問題になってるんですけど、あろうことか韓国ですよ、韓国でもなんかその花丸うどんとか丸亀製麺をパクったようなうどんチェーンがあって、まあ問題になってて、で地元の韓国の人もこれ日本のパクリちゃうんかって言うてる人もいるぐらいやったことでね。えところがまあなんでこんな問題が起きるんかってことを、まあもうちょいちょっと僕は詳しく調べてみたんですけど、まあその肖像権ですよね。まあその僕は一応まあ作詞作曲をするんで著作権というのを一応ある程度軽くは勉強してきた人間なんですけど、僕ちょっと肖像権はちょっと全然勉強してないんでちょっと詳しくは分からないんですけど、その肖像権ってのはつまり要するに見た目ですよ、見た目をパクることをまあその肖像権侵害って言うんですけど、ところがどこまでがそのパクってるんかっていう線引きが、まあそれがその肖像権ってのはその著作権以上にまあ ちょっとまあややこしいとか難しいん でしかも、まあ、うどん好きの人は分かると思うんですけど、花丸うどんにしても丸亀製麺にしても、いわゆるその香川の本場のまあ讃岐うどんのお店チックな、まあ、その外装をしてるじゃないですか。だから、まあ、言うてみたら、そのだから花丸うどんも丸亀製麺もいわゆるその本場の讃岐うどんのパクリといえばパクリです。なので、だからどこまでがパクリかっていうのは結構線引き難しいということなんですけど、まあこの某匿名希望さんからいただいた画像を見る限り、ちょっとこれは悪質だなってことで、はい、あの爆笑しましたんで、あの横井系アウトでございます。このようにお話の内容は一切問いません。メールで横井圭を笑わせれるという自信のある方は、メールのタイトルに笑ってはいけない横井と書いてメールを送ってください。そしたら僕は収録当日までメールを開けずに置いておきますんで、ぜひとも面白い話をお待ちしております。メールアドレスは、横井圭のブログの方をご覧ください。
喋る横井、喋る横井、喋る横井。
卒業シーズンなんで、今日は卒業シーズンにまつわる話を少ししてみようかなと思うんですが、まあこれは何回も言うてますけど、横井圭は感動ポルノが特に嫌いです。感動ポルノって、まあこれはちなみに2015年ぐらいにできた言葉とされてるんですけど、どういうことかっていうと、感動さえできれば泣ければ何でも OK という考え方と言ってしまったらいいんですかね、簡単に言えば。まあもうちょい深い意味はあるんですけど、まあそういう考え方ですけど、それがほんまに嫌いなんですけど、もう本当に卒業シーズンになるとこの感動ポルノで溢れますよね、世の中。ちょっとそれをどないかしてほしいなと思うんですよ。それはもちろん卒業シーズンでって言ったら、出会いと別れ、まあ別れですね、別れのシーズンなんで、それは泣ける話はいっぱいありますし、まあその僕は感動ポルノが嫌いと言ってますけど、同じくこれもよく言う話ですけど、僕はそうは言うたものの、泣ける話というか感動話大好きですよ。感動ストーリーとか、まあそのテレビとか映画で見てワンワン泣いてる人間なんですけど、僕はそのだから感動話が好きだからゆえに、感動ポルノはほんまにやめてほしいと思ってるんですよ。だからそのこれももう何回も言ってますけど、感動して泣くのは結果論であってほしいと僕は思ってるんですよ。これもだから以前言いましたけど、例えば僕は音楽してますけど、音楽をやってますけど、横井圭の音楽を聴いて感動して泣いたって言われたら、もうそれはもう僕嬉しいですよ。もちろん僕の歌聴いて泣いてくれたって言うたら、もう僕ほんまにやったーってもう飛び上がるぐらい嬉しいんですよね。だから僕の歌を聴いて泣いてほしいって僕はもちろん思いながら普段練習してますし、ライブもしてるんですけど、かといってですよ、かといって僕は絶対これはもう神にもで今聞いてるお客様にも誓いますけど、泣かすことを目的に作品を作ったことは一回もないですし、僕はもうそんなこと しようもんならもうなんすかね、音楽やめますね、ほんまに。まあもちろんこれもね、あの言い過ぎやとは思ってるんですよ。っていうのもプロというか、なんていうんですかね、まあ言い方あれですけど、一線級のプロになった場合ですね、一線級のプロの方ってのはもちろんスタッフがいますよ、周りに。スタッフがいて、もちろん会社ありますよね、その所属事務所とかレコード会社とか。つまり会社とかスタッフなんかも食わしていかなあかんわけなんですよね。つまりは何が何でも作品をヒットさせないといけないと。だからもう仕方なしに、もう簡単に誰でもサクッと泣ける作品を作ってヒットを出しましたっていう人もまあそりゃいるんですよ。でもそうしないと会社も潰れるし、周りのスタッフも路頭に迷うから、もう仕方なくそうしましたっていう人もいるんで、だから僕はその絶対的に感動ポルノがあかんとは思ってもいないんですよ。もうそうせざるを得ないっていう人もいるとは思うんですけど、その上でできる限り僕はそういうことはしたくないなと思ってるんですよね。でも悲しいことに、例えば僕音楽やってますけど、音楽の世界でも、まあそのミュージシャンにもいますし、まあお客さんにもそういう人いますし、なんならプロデューサーとかそういう偉い人にも、 いるんですけど、横井くんさ、もう何でもいいからさ、泣かしといたらいいやん、泣かしといたらもう何でも OK やん、だからさ、切ないバラードとかさ歌ってさ、泣かしといたらそれでいいやんとか言う人ほんまにいるんすよ。これミュージシャンにもいますし、プロデューサーとかそういう人にもいるんすよ。ほんまにそういう人が実際僕がもう目にした中でいますからね、そういう人。まあだから、あ、それはもちろん経営ということを考えたらある程度仕方ない面もあると思って多少理解はできるんですけど、まああんまり僕はやりたくないなと思うんですよね、うん、ちょっと今なんとかさらに付け加えて話をしようとした思ったんですけど、ちょっとそれは放送できない内容なんでちょっとやめとこうと思うんですけど、でそれでですよ、それでまあ今卒業シーズンではあるんですけど、別に泣ける話ばっかりがその卒業シーズンというかその別れの季節に大事かというと僕はそうでもないと思うんですよ。別に涙なしの別れもあっていいですし、泣けなければあかんとは思わないんですけど、なぜかその泣く方向に持ってく人多いよなって思うんですよね。だからなんでそういうものにこだわってしまうんだろうなっていうことを思うんですよね。まあそれですね、僕は今何を言いたいかというと、僕はこの番組の終わりに少女 X をかけるか、もしくは A をかけるか、今どっちか頭の中ですんごい悩んでるんですけど、まあその僕の少女 X と A って曲どっちも知ってる人だったら分かると思うんですけど、僕は別にそんな涙の別れとか、逆にその笑顔の別れとかそういうのじゃなくて、さらっとって言ったらおかしいですね、別にさらっと別れたわけじゃないですけど、なんていうかその成り行きだよねみたいな感じでお別れみたいな、まあそれが僕の人生みたいなもんですし、まあまあ僕には下手したらそういうなんか感動の別れとかそういうのには縁がないし、ある意味僕は嫉妬してるし羨んでるという面もあるんですけど、とは言ってもやっぱり涙っていうのは結果論であってほしいなと思いますね。
君によく似た少女と知り合いになっちゃった、参考書片手に嬉しそうに、公式のない悩みを話してくれ、大人ぶってカッコつけてからかった喜んでくれたから胸が痛かったんだ、もしよかったら君に会いに行きたい、どんなに昔と違っても構わない、君が出したもん少女に教えておこうかな、
しゃべるよこい。いや懐かしいですね、2015年に発売した僕の曲少女 X ですけど、これ2012年ぐらいから歌ってるんで、もうこれ10年前の歌なんですよね。当時28歳の僕が書いた歌でして、まあもうこれよくライブで言ってるんで、もう別に恥ずかしげもなく言っちゃいますけど、18歳の子との出会いと別れを歌った歌なんですけど、あ、その子がもう今28歳になってるんかと思ってすごい感慨深いもんがありますけど、 それとは別にこの少女 X という曲ですけど、以前はこれデジタル配信したんですけど、今はもう配信してませんでして、今ライブ会場限定で売ってるファーストアルバムボーイフッドに入ってる曲でして、もうこれその CD でしか手に入らない音源なんですよね。というかこのバージョンはその CD に入ってるバージョンではないんですよ。実はこれ何かっていうと、僕これまだ iPad はその当時持ってましたね、持ってたんですけど、これ結局MTR を使ってレコーディングしてたんですよ。 MTR って何かというと、要するに小型の録音機ですよ。その録音機で録音しててですね、で僕はまだ当時満足にミックス、まあミックスダウンができてないというか、ど下手くそでして、見かねた笹山さん、笹山さんというのは僕の先輩のミュージシャンであり、なおかつ僕は今その神戸のライブハウスに勤務してるんですけど、そのライブハウスでエンジニアをやってるというか、まあ店長ですね、店長でエンジニアをやってる人なんですけど、見かねた笹山さんがミックスしてくれたバージョンが今かけた方なんですよね。これちなみにそのデジタル配信で発売したバージョンの方を僕今かけてるんですけど、これはもう今手に入りません。ちなみにそのライブ会場で売ってる CD の方は、そっから僕がその音響というかそのミックスをめちゃめちゃ勉強して、ちゃんと自分でミックスし直したバージョンが CD の方になっております。あの欲しい方いらっしゃいましたら、ぜひあのメールください。ただこの CD1 枚2000円するんで、しかもプラス送料かかるんで結構高いですけどね。で今感動ポルノの話をちょっとさっきしていましたけど、ふとこの少女 X を聞きながら28歳頃何してたかなって思い出したんですけど、当時まあそのライブハウスのスタッフの仕事をしていて、それが板についてきた時期やったんですけど、その頃に卒業ライブを多分僕はなんか受け持ったことがあったんですけど、そういやその頃になんかすごいひどい卒業ライブのスタッフをさせられたなっていうのを急に思い出したんですけど、これもうグループ名言いたいんですけど、ちょっとあえてこれは言わんときましょう。問題になったらちょっと逆にめんどくさいんで、もうとある二人組グループの卒業ライブを僕は受け持ったんですけど、その二人組っていうのがその大学を卒業しても音楽活動を続けていく、そしてメディアを目指すって公言してたんですよね。でそれで大学在学中も頑張った子らなんですけど、その4年生の時に卒業ライブをしたいって話を、まあ、年明けぐらいに僕もらったんですよね。おおいいよいいよやろうやろうってなったんですけど、その僕はその普段ライブハウスで、まあ言ってみたら事務系の仕事をしてるんで、だからつまり卒業ライブをするといっても、要するにどういうことをするのかっていうその内容の打ち合わせなんかを僕は担当するんですけど、もう何回連絡してもその打ち合わせをしてくれないんですよね。でそんな打ち合わせなんてもうそんなんいいじゃないですか、ライブなんて別に普通に曲をバンバンって演奏したらいいじゃないですかって言われて、ああまあそうか、まあそういうんだったらまあそうしとけばって言って、細かい内容の詰めもなく卒業ライブを当日を迎えたんですけど、もうそっからがもう悲劇の始まりでして、だから僕はその2人組のグループをその大学卒業してもあの本格的に音楽をやっていくっていうんで、だから頑張ってその僕もまあスタッフとして応援していて、まあ仕事という面、まあ要するにお金儲けという面を抜きにしても個人的にも結構思い入れがを持って接していて、まあ要するにまあサービス残業とかしてまでまあその頃の活動を手伝ったこともありますし、そうやって応援してたんですけど、いきなり卒業ライブ始まってから僕たち今日をもって解散しますっていきなり言い出して、へえってなって、でなおかつ実は就職が決まりましたってなんかその卒業ライブで2人とも発表しやがって、もうはあってなってですね。でしかもその内容の打ち合わせを全然してないんで、そのライブはもう別にグダグダというか、もう別に大して見どころもないあの演奏がずっと続いたんですけど、あのいきなりライブの最後の曲になっていきなり2人が泣き出して、片方が実は僕今からその東京にその 面接か、 なんか就職説明会行かないといけないので、実は今日この後深夜のバスでもう東京に行っちゃいますって言って泣き出して、なんか抱き合い始めたんですよね。で抱き合い始めてもう10分以上もステージの上でワンワン泣いて抱き合って動かなくて、もうライブがそこでもう止まってしまったんですよ。でもうどうしたらいいんやろという状況になってしまったんですけど、それにつられてお客さんももうワンワン泣き出してしまって、だからさっき言ってるように、まあそれは確かに泣けるけど、それ泣けりゃいいってもんでもないし、その僕はもういろいろ裏切られてるわけなんですよね、もうそこで。なんかだから僕なんかもういろんな意味で呆然としてしまって、どうしたらいいねんこれってなってしまって、ちょっと時間少ないんでもう簡単にまとめますけど、そっからなんかもういきなりお客さんをステージに上げ出して、なんか写真撮影会が始まってですね、しかもあと、まあこれ音楽活動してる人だと分かると思うんですけど、ライブ終わったら、まあその要するに生産って言って、要するにそのチケットの売り上げとかを計算して、まあ要するにギャラとかの分配とかそういうお金のやり取りがあるんですけど、いきなり、あ、もうバスの時間あるんで行かなダメなんで横井さんお金ちょうだいっていきなり言い出して、なんかお金そそそ取ってもう行っちゃったみたいな、そういう最低最悪の卒業ライブがあって、もうあもう時間ないからもう言いますけど、だからもう要するにもう感動ポルノって最低だよね。
喋るよ喋るよ来い喋るよ来い